感謝いたします。それでは最終ですね、お祈りを一緒にしていきたいと思いますけども、チュ先生は今韓国の方に行かれてですね、今本当に先生方の中においてこのセミナー、またいろんな集会があってメッセージをされてあります。今日も続けてメッセージをされますので、本当にこの聖霊様が本当に取り札として持ち出さって、その火が本当にこのその場にまた韓国中に広がっていくことができるように、再び主がですねこの韓国を燃やしてくださって、本当にこの通り行きこの日本のリバイバル、韓国のリバイバル、そしてまたバックトゥジェルサルのリバイバルのために取り札として持ち出されるように私たちお祈りしてまいりましょう。そしてまた留守を預かられるマリア先生、今晩金曜礼拝またメッセージを導かれます。信仰と聖霊、御霊と知恵に満たされて取り札として用いられますようにですね、お祈りしてまいりましょう。また明日土曜日はエリア先生が導いてくださいます。主がますますもう、用いておられますけども、ますます主が祝福されるように、君先生ご家族のためにですね、お祈りしてまいりましょう。聞く私たちも聖霊様が今晩ますますこの時間も望んでされるようにお祈りしてまいりましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。あなたの皆を賛美いたします。主よお父様、本当に、この時にお父様、本当に韓国の知恵とあなた自身の先生を送られました。本当に今難しい環境の状況でありますけども、主が聖霊でも火をお父様を燃やすために、本当に韓国を変えてくださり、取り組みこのバックトゥジェルサレムのために用いてくださるために、主はお父様君先生を送り、また聖霊の火を、聖霊様の御霊の火を、主を火のように雨のように風のように注いでくださって、主お父様、本当にバックトゥジェルサレムのために大きく大きくお父様、あなたご自身が先頭だって渡りくださることを覚えてありがとうございます。主をどうぞ、本当にこの健康も支えてくださって、油注いでくださって、取り札として主に持ち出されることを覚えてありがとうございます。感謝します。その恵み、その祝福がこの教会にも注がれますから、感謝いたします。感謝いたします。どうぞ今晩のこの金曜礼拝も主をどうぞ祝ください。聖霊様が望んでくださって、どうぞマリア先生を通して聖霊様この場にご臨在し、お語りくださり、燃やしてくださることを感謝し、みんなを召し出されることを感謝します。聖霊様とますます認め委ね歓迎いたします。どうぞ金曜、いや土曜日のお父様、明日の祈り会もたくさんの人が集められて、主を共に祈ることができるように、そのためにこの主よエリア先生を取り札として持ち出されから感謝します。主よ主よ主よ、毎週持たれるこの礼拝を、主よお父様、この学びの時を、祝福の時を、主よ感謝します。ハレルヤ、本当にあなたを慕っておられるこの教会に属され愛する人々、主よインターネットを聞いて共に祈ってくださる方々、聖霊様がますます望んでくださって、通りよりお人々として主を大きく大きく持ち出されますように、聖霊様ますますこのところで認めます、委ねます、歓迎いたします。どうぞ望んでください。この私も足りませんけども、主をあなたに委ねます。主を感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では今日はですね、エステキの5章ですけども、5章1節お祈りいたします。さて3日目にエステルは王妃の衣装を着て、王室の正面にある王宮の内庭に立った。王は王室の内入り口の正面のある王宮の玉座に座っていた、そして王が庭に立っている王妃エステルを見たとき、彼女は王の声を聞いたので、王は手に持っていた金の尺をエステルに差し伸ばした。そこでエステルは近寄ってその尺の先を触った。そして王は彼女に言った。どうしたのだ王妃エステル、何が欲しいのか、王国の半分でもあなたにやれるのだが。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しくださいですね。本当にこの、エステルがですね、本当にこの、王の前にですね、本当にこの命を懸けて、王がこの気に入られなければ、本当にこの殺される目に遭う。しかし本当にエステルは本当にこの命がけで、本当にこの断食もして、本当にこのことのユダヤ人の首相のこのですね、民族の救いのために立ち上がって、この王の前に出ていったわけであります。まあ本当にですね、敵のためにですね備えられる宴会、そして神様のこの戦い方 ということですね、この聖書はまた教えてくださるわけであります。まあ、クリスチャンになる前はですね、まあ、こういう戦い方とかはもう全然わからないし、もう意味がわからないで、まあ、どうしたもんかいなと思ったことはありましたけども、本当にですね、この、宴会を設けるとですね、まあ、詩編の中にはですね、23編にこのありますけれども、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯はあふれていますとですね、本当にこの敵の前であなたは私のために食事を整える、まあですね、このようにしてこの、食事をさせてくださる。またローマ人への手紙には、まあ、12章ですけど20節からお読みしますけども、もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい、そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません、かえって善を持って悪に立ち向かいなさい、また勝ちなさいというふうにですね書いてあります。本当にですね、昔はもう本当にこの聖書を知る前は、目には目、歯には歯、まあ、これがもう通常のですね常識で、本当にこの戦うこの気持ちがもういっぱいあって、ですね、もうそういうことで敵対することが多かったんですけども、クリスチャンになって、まあ、こういうですね、あなたの右の方を打たれた、左の方を受けなさい、上着を取られた、下着も上げなさい、もうとてもじゃないけど自分の力ではできないし、こんなことで本当にこの正義が保たれるものかとですね、もう考えたこともよくありました。まあ、しかし本当にこう実践的にこれをやっていくと、もう素晴らしいですねことが起こってくるわけです。神様が生きて働いておられるということをですね、悪がのさばるんじゃない、本当に、本当に神様が義を持って正義を持って望まれるということですね。まあ、本当にここで、エステルもですね、このところに王様がよろしければ今日、いや王様が言うんですね、何が欲しいのか、王国の半分でもあなたにやれるのだかってですね、やるんだけども、本当に王妃を愛する、エステルを愛された、まあ、愛する者の願いを聞かれるこの王の心、まあ、すぐでも聞いてあげるんだかということでですね、まあ、しかし、まあ、エステルは、まあ、本当にでもこのところでもすぐ返事、いい返事が来た、今すぐ話そうというふうな人情になるんですけども、もうすごいですね、もうここでぐっと我慢して、まあ、王様がよろしければ今日私が王様のために設ける宴会にハマンと一緒にお越しくださいとですね、ハマンを一緒に連れてきてくださいというですね、そしてまたですね、この宴会の上にですね、その主演の席上、王はエステルに尋ねた、あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう、何を望んでいるのか、王国の半分でも叶えてやろうとですね、宴会の時にもまた言ってくださるわけですよね。そしたらですね、エステルは答えて言うんです。私が願い望んでいることは、まあ、もし王様のお許しが得たので、王様がよろしくて私の願いを許し、私の望みを叶えていただきますなら、私が設ける宴会にハマンとご一緒にもう一度お越しください。そうすれば明日私は王様のおっしゃる通りにいたしますと、まあ、ここでもうすぐ語ることはしないんですよね。本当にもう不思議で理解しがたい、そんなところがあるわけでありますけども、もう私の常識を超える神様のこの時ですね、神様に寄りすがり、もう全部を神様に委ねて、もう神様のこの御手をこう指を込みながら、まあ、動くというこの信仰生活ですね。まあ、本当にこのことを、まあ、断じしながら祈りながら、もう全てを心を全身を主に委ねながら歩む、そういう中で神様のこの動きですね、神様の思い、そして神様が動かされるこの環境をですね、まあ、アンテナを張るぐらいずっとじっともう見るわけです。まあ、うちにワンちゃんがいるんですけども、私の目は見ません。もうただただおやつですよ。もう私の言葉はですよ。もうこれをもう欲しくて欲しくてですね、こうと遠いと私の目のところにこう来ると、目はここに焦点に当たってるんですよ、御言葉に、餌にですね。 高校しても高校してももうずっともう逆にこれは私は本当に教えられるんですけども、まあ、御言葉に集中する、この神様御言葉にここから目を離さないというですね、まあ、そのようなことがあります。まあ、これでですね本当にこの、まあ、エステルのこのタイミング、このですねこの信仰、このところが見られるかと思います。まあ、ここで、私が設ける宴会にハマンと一緒にもう一度お越しくださいとですね、この一晩の間に神様のすごいこの逆転劇がですね始まってくるわけであります。まあ、その中には、モルデガイがですねこの二人のこの角で、門番がですね、本当に王を殺そうとする、まあ、そのような昔このエステルの前のその王妃のですねこの関係の二人の門番でしたけども、まあ、その宦官がですね、まあ、怒って怒ってその制度に対してものすごく反発も出たんでしょう。だ自分たちの利益が悪くなるような形で、まあ、それで王を殺すような形を持ってたけども、それがモルデガイが見つけて、王妃にし、エステルに知らせて、エステルがモルデガイのために、王妃に王に続けたい、そして逆に二人が処刑された、そのことがこの暗殺計画がですねこのバレて、この王は守られた、まあ、その記録書がですねこのあるわけ、それをもう読みたいと寝られないで眠、まあ、見たいというそのことが一日のこの夜に、その夜にですね起こるわけであります。まあ、しかしこの帰りまして、9節を読みしますけど、ハマンはその日喜び上機嫌で出て行った。ところがハマンは王の門にところにいるモルデガイが立ち上がろうともせず、自分を少しも恐れないのを見て、モルデガイに対する憤りに満たされた、憤りに満たされたですね。これもう本当にこの悪に満たされると怒りに満たされるですね。それしかし聖霊様に満たされると神の力を受けるとですね、本当にこの真逆ですよね。もう本当にこの聖書のこの言葉が面白いなということですね。もう逆にこの考えると聖霊に満たされるとですね、もう本当にこの愛喜び平安寛容親切、もう神様 の力に満たされていくわけですね。だから私たちは聖霊様を認め委ね歓迎しながら祈っていくことがとっても大切だな、聖霊様に満たされることがとっても大切だなということをまた考える、また思い知らせるわけでございます。まあ、10節にはしかしハマンは我慢して家に帰り、人をやって友人と妻ゼレシを連れて行きたいさせたですね。そしてもう自分の今であったことをですね、この全部この話すわけですよ。まあ本当にこの、自慢してですね、もう本当にこの昇進されて私の立場がものすごく上になって、まあみんなが私に頭を下げるようになった。まあしかし、門のところに行くと、もう一人本当にこのモルデガイがもう頭を下げない。まあ、それでもうその発砲してユダヤ人たちもみんなこう出したいんだけども、このモルデガイという中も本当にもう目の上の炭鉱部、まあ何とかして処分しなければというような形でこう、しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデガイも見なければならないだろう、これらのことは一切私のためにならない、もうこのようにして憎しみと怒りがもう燃えている満ちているということで、もう行動に移さないと、もう殺さないともう気が済まないとですね、もういうそこまでもう来ちゃってる。まあ本当ですね、殺人は、まあ、憎しみはイコールこの人を殺人するともうイエス様が言われましたけども、まさしくそれが行動にですね出てくるわけです。まあ、すると彼の妻ゼレシュと全ての友人たちは彼に言った、高さ50キロの柱を立てさせ、明日の朝王に話してモルデガイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んでその宴会においでなさい、この信玄はハマンの気に入ったので彼はその柱を立てさせたとですね、本当にこのハマンのこのやることなること、また妻と友達のこの言うことをこなすこと、もう本当にですね、もうイエス様を十字架にかけた、まあ、最初立法学者、まあ、パリサイ人、まあ、そして民衆のこの思いですね、もうジーザスを見られた方たちはもうほとんど見られていると思いますけども、その場面を思い出すようなですね、まあ、そのような本当に民衆が十字架につけろ十字架につけろってですね、もうイエス様をですね言っているとの場面、まあ、しかし、まあ、それは神様の御心で私たち人類の罪を全部担うためにイエス様は十字架にかけた。しかし十字架につければもうこの世界は私のものだ、 もう神の座をと私が取るということで、まあ、しかしイザヤ書の14章12節は暁の子明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか、国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか、あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある海軍の山に座ろう、密雲の頂に登り、いと高き方のようになろう、しかしあなたは読み落とされ穴の底に落とされるですね。このようにして結局は罪の力はイエス様が全部受けられ、もう救いの道が全員の人類に開かれ、また死の力を追って恐怖をもう全人人々の人生を死へと導く、もうイエス様もその死に導かれた、殺された、しかし罪の力死の力を打ち破って蘇られた神様のですね、偉大なるこの道からが希望が愛があるわけです。そしてイエス様は言われましたですね、マタイの十章の時期に、私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。まあ、いろんなそういうこと、まあ、肉肉しいこと、まあ、いろんなことは私たち体を持ってますので、まあ、そういう思いもきます。しかしもう心の中ぐちゃぐちゃですよね。もう本当にしかし私たちはそういう思いを全部やらして、イエス様のもとに下ろすことができる。そして魂にこの安らぎが来る。そしてイエス様の御足跡としたって学んでいくことができる。本当にですね、イエス様は柔和で減り下っておられるから、本当に私たちはそのことを学ぶことができます。まあ、箴言の16章18節には、高ぶりは破滅に先立つ、心の傲慢は倒れに先立つ。まあ、18節の12節には、人の心の傲慢は破滅に先立ち、この謙遜は栄誉に先立つとですね、イエス様のこの謙遜に習う、そして御言葉に、を敬う、従う、御言葉を見続ける、そして御言葉を握って祈り続ける、もうそこに減り下った聖霊様がですね、本当に私たちを助け守り導き、また神様の御言葉に沿った祈り取りなし人として用いてくださるから本当に感謝です。また私たちは神様の御言葉であるイスラエルのためにもですね、祈り続けることができることを心から感謝いたします。それでは第2コリントの12章に移っていきたいと思いますけども、一節をお読みします。無益なことですが、心のもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう、私はキリストにある一人の人を知っています。この人は10年前に肉体のままであったかは私は知りません。肉体を離れてあったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられましたとですね、ある一人の人と言って自分をもう第三者のようにしてこの話している。まあ、ここではもう自分のことですけども、言わないこの謙遜なこのパウロ先生のこの姿勢がですね、見えるわけでありますけども、ここで、一節の中には誇るのもやむを得ないことですとですね、その前にですね、このようにこのところまでこの言葉をですね発するまでのことがですね、11章の最後の方にですね、私は本当はもう殺されるぐらいまでなってるんですよということですね、ダマスコではアレタ王の代官が私を捕らえようとしてダマスコの町を監視しました。その時私は城壁の窓から籠で吊り下ろされ彼の手を逃れましたとですね、暗殺、私は殺されるぐらいまで実質になったんですよ、死に直面してるんですよと、その死をですね味わって、その逆に、素晴らしいこの体験をですねすることを、この弱さの中で逆に素晴らしい天国の体験をすることを、嫌顔でも語らさせられる、そのような状況に、侵された、持っていかれたというですね、この話の内容だから、そのことをですね、出ます。パラダイスに引き上げられて、4節ですけど、パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。このような人について私は誇るんです。しかし私自身については、自分の弱さ以外には誇りませんとですね、この弱さがですね、パウロ先生のどこにあるのかなということですね、 7節を見ますと、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘が与えられましたとですね、まあそれは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いですとですね、もう天国でのその啓示がですね、あまりにもこの素晴らしい、まあ、もう天国ではですね、このパラダイス書いてあります。人間の言葉では表現できない、話せない、まあ、そういう状況の場所であり、まだ見たことはないんですけども、まあ、人間の能力をもうあまりも超えているですね、神様の領域である天国の素晴らしさや、この真理があまりもこの素晴らしいもですね、まあ、だからもう天国に出てはもう帰りたくないってもういうことをね、よく聞きますけども、まあ、人間のこの言葉や概念の限界をはるかに超えているところ、そしてまた神様によって、まあ、禁じられている、語ってはならないという、そのような神聖な秘密をですね、人が勝手に語ることも、まあ、許されないし、また語っても、まあ、この私たち世にいる人間は理解できない、まあ、それで、封じておけと、まあ、ダニエルがですね、この今メンバーボールを見て、今この時は封じておけと、まあ、時が来たら、まあ、示されるということで、まあ、この黙示録の方にですね、掲示される形になるんですけども、まあ、そのようなことで、まあ、そういう素晴らしいこの体験をですね、しかしそのような体験を誇るんではなくて、私は弱さを誇りますとですね、トゲが与えられたんですとですね、このトゲっていうのがもういろいろですね、説があるみたいですけども、まあ目が悪かったりとか、転換になったりとか、まあいろんな身体的な疾患とか、まあ妖精ではまあ話し方がまあとても拙い話し方をするので、まあいろんなこの体に影響があったんじゃないかという話もありますし、まあいろいろ迫害反対の中にあって彼を悩ませるこの敵対があまりにも多いということ、まあもういろいろこう江俊先生も語っていろいろ教えてくださいましたけど、まあ、そういうところがいろんなことがあったんでしょう、まあ、それを3度ですね、この取り除けてくださいって神様に願ったんですけども、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるのからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうとですね、本当にもう弱くなって本当にそれもう神様により頼まなければ、神様によりすがらなければ到底そのところを乗り越えることができない、まあ、そのように自然に神様が知っておられてですね、導かれた。ですから10節には11節ですか、ですから、10節ですね、ですから私はキリストのために、弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に、甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は弱いからですとですね、まあ、エステルもご飯も食べず、そしてまた本当に切羽詰まっているこのユダヤ人のこの迫害、まあ、本当にこの抹殺される、そういう中において、本当にもうただただ自分の力でどうすることもできない、ただただ死を見上げていく、まあ、本当に弱くさせられるですね、まあ、そのような状況ですね。だから私が弱いときこそ私は強くなる、神様の力が覆うということですね。まあ、ここまで私を語らせるのですかというパウロのこの本心もですね、本当は語りたくないけども、いや顔をでも語らなければならない、そのようなポイント人の人たちの信仰がですね、まだそこに状態があるわけでありますけども、まあ、そして12節には、人としての印は、まあ、忍耐を尽くしてあなた方の間で出されたあの奇跡と不思議と力ある技ですってね、まあ、偽人たちにはこういうことが起こることができませんと、まあ、聖霊によらなければこのようなこの技は起きないんですよということもですね、まあ、この案に言っているこのわけでありますけども、そしてまた13節には、あなた方が他の多少教会にも歌っているテーマは何でしょう、それは私の方であなた方には負担をかけなかったことだけです、この不正についてはどうかお許しくださいとですね、もう本当にこのパウロ先生はもう至り尽くせ、もう本当にこのコリント人に対して何とかして分かってもらいたいと、もうへりくだったこの心を持ってこの手紙を書いている状況ですね。 しかし今14節では今私はあなた方のところに行こうとして3度目の酔いができています。しかしあなた方に負担をかけません。私が求めているのはあなた方の持ち物ではなくてあなた方自身だからですとですね、あなた方が自身、あなた方のこの信仰、あなた方の心の姿勢、あなた方の信仰生活、もうそれが全てなんですよと、もうそれが本当に神様に見てもらえば私は本当にこのいいんですけどという形ですね。子は親のために蓄える必要はなく親が子のために蓄えるべきですと。しかし15節にはですね、私があなた方を愛すれば愛するほど私はいよいよ愛されなくなるのでしょうかですね。16節にはあなた方に負担は重荷は負わせなかったにしても私は悪賢くてあなた方がから騙し取ったのだと言われますとですね、このようにしてですね、ないこともあることも含めて、まあ、悪を増言も言われる、もうパウロ先生、まあ、そういうに巻き込まれるこのコリント人への本当に今信仰を持っている信者の人たち、もう自分たちがこれから先どう動いたらいいのか、どう決断したらいいのか、まあ、コリント人たちもこの迷っているこの状態ですね。それを、まあ、しかし一番この強く願っているのはパウル先生ですよね。本当にこの良き方向へとその心を向けてもらいたい、信仰に立ってもらいたいとですね。だからここで、まあ、テトスが出てきますけど、私はテトスにそちらに行くように勧め、またあの兄弟を同行させました。テトスはあなた方を欺くようなことをしたでしょうか。私たちは同じ心で同じ歩調で歩いたのではありませんかとですね、あなた方は前から私たちがあなた方に対して自己弁護をしているんだと思っていただくことでしょう。しかし私たちは神の御前でキリストにあって語っているのです。愛する人たちすべてはあなた方を築き上げるためなのですとですね、強く言います。こう言ってます。すごい前にもね、11章のところにも2節にもですね、というのは私は神の熱心を持って熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を正純な処女として一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることを決心しましたとですね、この状態を見て、今こそこの人たちがこのよく行けばキリストに花嫁になれることのチャンスでもあるんだということですね、強く思っているし、また20節でですね、私の恐れていることがあります。私が言ってみるとあなた方は私の期待しているようなものではなく、私もあなた方の期待しているようなものでないことになるのではないでしょうかとですね、まあ、それでまた争い、妬み、憤り、党派心、そして陰口、高ぶり、騒動があるのではないでしょうかとですね、これを今の現状で必死にこらえているコリント人たちが、まあ、肉の状態に走っていくのか、御霊によって神様の方向にですね、このつくのか、どっちつくのか、これがもう本当に、まあ、パウル先生がですね、これもよくわからない、まあ、しかし、20節には私がもう一度行くときには私がもうまた私の神があなた方の面前で私を恥ずかめることはないでしょうか。そして私は前から犯して罪を犯してその行った汚れと貧困と公職を食いられためない多くの人たちのために嘆くようなことにならないでしょうかとですね、本当にこのパウル先生の悩みがもうこのそこにそこそこ出てくる、まあ、この男と思いながら本当にこの勃開されるキム先生、マレ先生のですね、まあ、気持ちもこの子に現れてるんじゃなかろうかということですね、思うわけであります。だから本当に私たちはこのですね、神様の前にですね、本当にこの平気だって歩むこと、そしてまたいつも、まあ、この肉の思いを捨てること、肉の思いですね、ガラティア書の5の19節読みします。肉の行いは迷惑だって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像崇拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前もあらかじめ言ったように私は今あなた方に、あらかじめ言っておきます。こんなことをしているもたち神の国を相続することはありません、まあ、しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、このようなものを禁ずる律法はありません。 イエス・キリストにつくものは自分の肉をさまざまの女欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満たすことはようなことはありませんとですね、まあ、本当にこの御霊によって歩むことによって本当に分別ができる、正しい決断判断ができる、霊を見分けるその力ができる、御言葉を正しくこの理解する、真理の御言葉が真理の御霊様によって分別することができる、そして御をずっと見続けることができる、まあ、そのような長いこの心を持つ、そのような寛容な心、分別判断もう全部聖霊様がですね導き出される、まあ、そのために私たちは御言葉を正しく理解するために読まなければなりませんし、学ばなければなりません。また正しく私たちの心の板に刻まれるために祈らなければなりません。毎日祈る時に聖霊様が望んでくださって、まあ、味わいができて御言葉を悟らせてくださる、その時に私たちの内側に喜びが、神の愛が、十字架の愛が、本当に信仰希望愛がですね大きくなって、その大能の力、その恵みによって、私たちは強め得られていくわけですね、まあ、至れり尽くせり神様のこの恵みがますます私たちにですね、まあ、今からもいろんなこの世の中が変わっていきますし、まあ、分別していかなければなりませんし、身を守っていかなければならない。キリストの体が立て上げられるためにも、まあ、それは神様がされていきます。その神様の心を私たちは知る必要があるし、交わっていく必要があるし、キリストのこの体として、互いに助け合っていく、祈り合っていかなければならない、まあ、だからこういう祈りの場があること、集まって祈りの場があること、また本当に教会がですね、まあ、まあ礼拝もありますし、祈りの場もありますし、交わりの場もあります。このことがますます、祝福され大きくなって、この日本のリバイバルでバックとジェルサレムのために、この教会が大きく大きく祝福され用いられるように、皆さんが用いられるように、聞く人々が用いられるように、イエス様に願ってお祈りしてまいりましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、愛する主様、あなたの皆を褒めたたえます、あなたの皆を賛美いたします。主よ、とす様、本当にこのとす様、コリント人への手紙を通してエステル記を通して、主よ、この週末に起きる私の信仰姿勢をおとす様、あなたのことができました。主よ、どうぞ聖霊様、あなたがますます必要です。委ねます、認めます、歓迎いたします。どうぞ真理の御言葉を、真理の聖霊様が御言葉を解き明かし、どうぞ私たちの内側にキリストの体を立て上げ、またキリストの体が本当に立て上げられたために人々を集め、その賜物を用いて互いに愛し合って使い合っていくことができる聖霊様、どうぞ管理監督し導いてください。また立て上げている春先生、丸先生、ますます大きく祝福して用いてくださることを感謝します。このところにおられる、また聞いておられる方々一人一人を大きく大きく祝福して、神様のご栄光のために、神の国の隠しのために用いてくださることを感謝します。聖霊様はますます今から祈ります。聖霊様の力を注いでください。じゃあ、あなたの霊を持って堂々一人一人と交わってください。ハレルヤハレルヤ、リヤバラバラバラ、リヤバラバラバラ、リヤバラバラバラ、リヤバラバラバラ。